77.1 Label FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月30日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ2022年も今日と明日も残すところ2日になりましたよね。まあ、皆さんお掃除とかおせちの準備とかできっと今頃お正月の準備なので忙しいんじゃないでしょうかね。まあ、あのおせちって言いますと、まあ、我が家は今回初めてお料理屋さんのおせちを父がプレゼントしてくれるそうで、まあ、長崎の料亭の坂本屋さんのなんですけど、ちょうど1ヶ月ぐらい前だったかな、あの父から電話があって、まあ、自分のところにも注文するけどいるってこう言うから、もういるいるとも即答してしまいました。まあ、前からこうパンフレットを眺めながら主人とも一度ちょっと注文して食べてみたいよねなんてこう話しながらも、なかなか手が出せないでいたんですけれども、まあ、今回父のおかげで念願のおせち、しかも坂本屋さんのおせちが我が家の食卓に並ぶことになりました。だからね、おせちの準備はといっても、まあ、私そんなに大したことはしてないんですけれども、ちょっといつもよりも楽かななんて、そしてまあ実際どんな感じなのが、どんな感じのものがね届くんだろうってね、明日がちょっと楽しみなんですけどね。皆さんはどんなお正月を迎えるんでしょうかね。またよかったらメッセージなどで教えてくださいね。さて、今日のオープニングナンバーは DMMTV で配信がスタートしましたアニメルパンゼロのエンディングテーマ、七尾旅人でルパン三世主題歌2をお届けしました。まあ、12月1日に新しくローチンされた DMMTV は、推しが見つかる世界が変わるをコンセプトに、アニメを主軸にバラエティ、 2.5 次元舞台、ミュージカル、ドラマ、映画と幅広いジャンルのコンテンツを提供する DMM の新たな総合動画配信サービスということで、まあ、こちらで、まあ、今月12月16日から配信がスタートしたルパン三世の少年時代を描いたアニメルパンゼロなんですけれども、まあ、こちら少年はいかにしてルパン三世となったのか、まあ、1967年に連載を開始したモンキーパンチの人気漫画ルパン三世、まあ、その後さまざまなメディアで世界を股にかけて活躍してきた世紀の大泥棒にも、まだ青い少年時代があったというですね、まあ、ルパンゼロはベールに包まれた彼のビギニングを描き、原作でも描かれていている少年ルパン編からヒントを得つつ、懐かしくも新しいオリジナルストーリーとなっています。まあ、制作スタジオは多くのルパン三世シリーズを手掛けるテレコムアニメーションフィルム、半世紀以上世界を魅了し続けるルパン三世、これは誰もが知っている大泥棒の誰も知らない始まりの物語ということでですね、私この配信の前にですね1話と2話を先にちょっと見させていただいたんですが、当たり前なんですけれども、ルパンの子供自体があったんだなと、あ、この子が大きくなってあのルパンになるのかとですね、なんだかね新鮮でしたし、少年時代を描くのもねいいですよね。まあ、ちょっとね続きが気になってねしょうがないんですけれども、まあ、これあの配信スケジュールとしましては、12月16日が第1話第2話で、23日に第3話、こちらはもうすでに配信がされていて、まあ、今日から第4話、そして来月の1月6日が第5話、そして1月13日の金曜日が最終話の第6話となっています。 ぜひこの機会にですね、少年ルパンの物語を楽しんでみてください。もう結構ですね、なかなかね面白かったですので、ぜひこのお正月に楽しんでみてくださいね。さてさて、先日から皆さんにですね、ちょっと募集しておりました今年ナンバーワンの映画は何ですかというメッセージなんですけれども、早速いただいております。福岡県八女市にお住まいのラジオネームシネマスキーさんからいただきました。ミカさん、こんにちは。私が今年見た映画の中で良かった映画、印象に残った映画はいろいろありますが、ナンバーワンと言われるとやっぱりトップガンマーヴェリックですね。まあ、前作トップガンに魅せられ、待ちに待った今回のマーヴェリック、コロナ禍により何度も公開が延期となり、最終的に前作から36年、ついに公開されたトップガンマーヴェリックでした。期待していた以上の作品で、4回も見てしまいましたが、回を重ねるたびに感動が深まっていきました。まあ、その他に良かった映画は、医者になる夢を持つ少女と見知らぬ弟の不倫を描いた中国映画シスター夏の別れ道には大いに泣かされました。また長崎が舞台の少年2人のある夏の冒険と友情を描いたサバカンが印象に残りました。まあ、今年もたくさんの楽しい映画情報ありがとうございました。また来年も素敵な映画に出会えるといいですね、といただきました。本当にありがとうございます。私ですね、今年263本映画を鑑賞した中で、やはりパッと頭に浮かんだのはトップガンマーヴェリックでした。もうオープニングから鳥肌ものでしたもんね。トップガン来たーと、もうですね、デンジャーゾーンを聞いた瞬間にワクワクバロメーターが一気にバーンと上がりましたもん。シネマスキーさんみたいに何度もリピート鑑賞された方もたくさんいらっしゃいましたよね。私ですね、今唯一心残りなのは 4DX で見たかったんですよ、トップガン。行きたい行きたいとこう思いながら、なかなか上映時間とのタイミングが合わなくって、もうほんとこれ体感したかったなって今でもちょっと心で悔やんでます。そしてシスター、この映画もほんと良かったですよね。私もこう弟がいるので姉目線で見てしまって、共感しながら涙うるうるでした。まあ、そしてサバ缶も懐かしさの中にある温かさが心にじんわりときて、友達と別れ際にこうまたねってこう言いたくなってしまうんですよね。本当シネマスキーさん、たくさんいい作品に出会えてよかったですね。また来年もお互いいい作品にたくさん出会えるといいですよね。シネマスキーさん、素敵な感想をありがとうございました。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画ご紹介していきます。鏡の古城。中学生の心は学校に居場所をなくし、部屋に閉じこもる日々を送っていました。まあ、そんなある日、部屋の鏡が突如として光を放ち始めます。鏡の中に吸い込まれるように入っていくと、そこにはおとぎ話に出てくるお城のような建物と6人の見知らぬ中学生がいました。するとそこへ狼のお面をかぶった少女狼様が姿を現し、ここにいる7人は選ばれた存在であること、そして城のどこかに秘密の鍵が一つだけ隠されていて、それを見つけた者はどんな願いでも叶えてもらえる、という直木賞作家辻村瑞希さんの同名ベストセラー小説をアニメーション映画化した作品で、カッパの空と夏休みカラフルの原圭一さんが監督も務めています。ボイスキャストは心を若手女優の登竜門として知られるカルピスウォーターの CM キャラクターに起用されるなど、今注目の當真あみさんがオーディションで1000人以上の中から選ばれたそうです。まあ、他にも北村匠海さん、芦田愛菜さん、宮崎葵さんなどが声を担当しています。まあ、この作品はですね、ぜひ前知識なしで見てほしいです。もし本を読んでなかったらですね。 まあ、いろいろ心に傷を抱えた6人の子どもたちがこの鏡の古城で過ごしていくうちに成長していく姿、まあ、その中でもこの城に隠された謎を解き明かしていく面白さ、まあ、そして全ての謎が解けた時に押し寄せるもう感動の波、本当にねいい作品でしたし、ぜひたくさんの方に見てほしいと思います。まあ、特にこの中に登場する6人の子どもたちと同じ年頃の中高生の皆さんにも見てほしいし、小中学生のお子さんを持つお父さんお母さんにもちょっと見てほしいなと思いました。ぜひこの冬な冬休み大きなスクリーンでお楽しみください。鏡の古城は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は近江商人走る。父と二人野菜を作り売りながら暮らしていった銀次、まあ、しかし病気で父を亡くし一人ぼっちになってしまいます。まあ、そんなある日銀次はある近江商人と出会い、大津の米丼屋大前屋ででっち奉公することになるんです。まあ、ここで銀次は商才を発揮し、店の仕事はもちろん怪我をして働けなくなった大工を救済する方法を考えたり、閑古鳥が鳴く茶屋に客寄せのアイディアを出したりするなど、いろんなところで町の人たちを助けていました。まあ、そんな中たちの悪い奉行の罠で大前屋は千両もの借金を背負わされてしまいます。期間内に千両もの お金を納めるのはもう到底無理に近いくらい大変なことなんですね。まあ、そこで銀次は店を守るためある作戦を思いつきます。町の人たちの力を借り大作戦に挑む銀次、果たして銀次は大前屋を救うことができるのでしょうかっていう物語で、老人ファーム鬼が笑うの美野隆一監督がメガホンを取っています。キャストは銀次を許された子供たちで注目された上村優さんが務めるほか、森永優希さん、黒木光さん、的部誠さん、筧利夫さんなどが出演しています。もうこの作品なんとも気持ちのいい物語でした。銀次のあらゆる知恵を町の人たちでこう町の人たちが救われる笑顔になるというお正月にもぴったりの作品です。もうなんか問題が起きても銀次はどんな解決策をするんだろうとこう見ながら楽しみになるんですよね。そしてそれが出たら、あ、なるほどすごいなーなんてちょっと感心しちゃいました。近江商人走る、こちらは全国順次公開中なんですが、今のところ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いてはアバター、ウェイオブウォーター。元海変隊員のジェイクは地球から遥か彼方の神秘の星パンドラの一員となり、そこで先住民ナビの女性ネイティリーと結ばれ、二人は家族を築き子供たちと平和に暮らしていました。しかし再び人類がパンドラに現れたことでその生活は一変してしまいます。神聖な森を追われたジェイクとその一家は未知なる海の部族のもとへ身を寄せるのですが、その美しい海辺の楽園にも侵略の手が迫っていたという前作から13年ぶりの続編が大ヒット公開中です。キャストはジェイクをサム・ワシントン、ネイティリーをゾーイ・サルダナなど前作から引き続き務め、前作でグレイス・オーガスティン博士を務めたシガニー・ウィーバーが今回はジェイクの養子ケイリをモーションキャプチャーで演じています。もうこの作品素晴らしかったと声を出して言いたいぐらい本当に良かったです。物語もジェイクに家族ができて、その子供たちが今回中心になって展開していくんですけど、4人の子供たち、まあ、その中でも次男のローク、そして幼女のキリ、まあ、それぞれいろんな思いを抱え、それを乗り越えて成長していく姿も描かれていて、もうですね、親目線なんですよね。そして何といっても映像がものすごく綺麗なんです。私今回 4DX3D で見たんですけど、アバターの世界にポンと放り込まれられたみたいで、本当にね、実際にその場にいるようかのようで、アバターを見たっていうよりもアバターを体感したって言った方がね正解かもしれないです。もう本当に素晴らしい神秘の世界が広がる海の中とかも本当に綺麗でしたし、迫力ある戦いに挑むところなんかもですね、まさにジェイクたちと一体のなになってこう過ごした3時間12分でした。ユナイテッドシネマ長崎では 4DFX3D も公開中ですので、ぜひこの機会に 4DX でアバ体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。今日はアバターウェイオブウォーターを 4DX で鑑賞できるチケットをペア2組4名の方に、そして鏡の古城オリジナル鏡のカミラを3名の方にプレゼントいたします。 応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは1月6日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。長崎市にお住まいの女性の方からいただきました。私のナンバーワン映画は長崎の郵便配達です。長崎にもこんなエピソードがあったんだと初めて知りました。あまりドキュメンタリー映画は見ないのですが、この作品を見て本当に良かったですといただきました。ありがとうございます。この作品本当にいい作品でしたもんね。メッセージありがとうございます。続いては福岡市にお住まいのラジオネーム映画大好きさん。土を喰らう12ヶ月が一番好きでした。沢田研二さんの華麗なる料理の手さばきはお見事。映画を見終わったらお腹が鳴ってしまい、友人と顔を見合わせて笑っちゃいました。その後美味しい和食を食べに行き、久しぶりにとっても有意義な時間を過ごしましたといただきました。もういい時間を過ごせてよかったですね。この作品見たら本当にお腹空きますもんね。メッセージありがとうございます。そして長崎市にお住まいの男性の方からは、今年ナンバーワン映画はワンピースフィルムレッドです。歌も物語も最高でしたといただきました。私もワンピース大好きなので本当に最高でしたね。メッセージありがとうございました。その他にも皆さんメッセージありがとうございました。今年も番組を聞いてくださり本当にありがとうございました。皆さんからのたくさん番組へのメッセージや私やスタッフへの温かいメッセージをいただき本当に感謝しています。また来年も素敵な作品の公開が控えておりますので、この番組を通して皆さんと楽しく素敵な映画のひとときを過ごしていけたらいいなと思ってます。来年もぜひミカのフラワーシネマを応援してください。2023年は来週1月6日より放送します。皆さんにとって2023年素敵な1年になりますように。ラストナンバーはワンピースフィルムレッドよりアードで新時代を聞きながらお別れです。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。皆さん良いお年を。